ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。思わず見上げる高層ビルがそびえ立つこの町も、路地裏に一歩足を踏み入れると昔ながらのお店が立ち並び、レトロな雰囲気も漂う。そこに仕事を終えた一人のサラリーマンが歩いていた。
リモートワークで自宅からの仕事が増えたとはいえ、書類はデータじゃなくてどうしても紙で出してくれっていう人がいるから、こうして出社が必要な日もあるんだよな。さて、仕事も一段落したし、あの店に寄ってから帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
いらっしゃいませ。ああ、スナちゃん、毎度どうも。
どうもどうも、マスター。そうだ、この前マスターから習ったパソコンのビデオ通話、最近頻繁に使うようになりましたよ。助かってます。
ああ、それは何よりでしたね。テレワーク本当に普及しましたもんね。例えば私も最近パソコンがね、壊れちゃったんですよ、うん、で今パソコンないってもう大変じゃないですか、ですね、テレワークの時代なんで。でも焦って通販でパソコンを買って、そしてあれっていろんなアプリケーションダウンロードしないといけないでしょ、うん、で今までだったら一番最初にダウンロードするのっていわゆるマイクロソフトのオフィスに代表されるような書類を書くようなソフトとか表計算ソフトだったじゃないですか、うん、今回僕がもう無意識に一番最初にダウンロードしたのビデオ通信のアプリケーションのズームですよ。
テレビ会議ができたりする、
テレビ会議ができちゃうやつ、
ズーム飲み会でおなじみの、
おなじみの
ズームですね。
やっぱりそれがね、一番最初に必要だってパパッと思っちゃったんですよね。そういう時代になったっていうことですよね。
いや、変わりましたね、あっという間にね。
すなちゃんどうですか、テレワーク進んでます？
テレワークね、まあ一応進んではきてますけど、うん、基本的にテレワーク同士っていうよりかはどちらかがリモート、本来来てたけどリモートで来ますみたいな方は増えたかもしれないですね。
なるほど。じゃあそこでやりやすさとやりにくさがある、
うん、
なんか自分でも共感できる感じがするんだよな。なんてだろう
で、そうそう、マスター知ってます？最近 Uber Eats に注文したレストランを支援するっていう機能が追加されたみたいですよ。
ああ、そうそう、何週間か前にいらした連続起業家の菊池慎さんがおっしゃっていた飲食店に先払いするシステム、先飯っていうのが話題になってるっていう話がありましたよね、うん、でもそういった支援する方法や選択肢が今どうも増えてきてるみたいですね、
うん。あと支援って言えば、この前ビデオ通話で話したこのお店の常連のヤフー株式会社メディアプロデューサー宮内俊樹さん。
ああ、そうそう、例の宮内さんのお話されていた支援の話、さすがヤフーの一言につきますよね。宮内さん、ヤフーというと、まあ、これまでもいろいろなその災害や、まあ、危機が起きたときに、まあ、すごく迅速に対応する、まあ、会社としてヤフージャパン知られているわけですけど、今回のコロナ危機では今ヤフーはどういったことを動きとしてされているんでしょうか？
はい、今もう特に医療崩壊を防ぐっていうところに割とフォーカスをしていて、ヤフーにヤフー基金っていう基金の民間団体的なものがあるんですけれども、そこ の募金先も、まあ、全てそういうことに使うっていう形で、まあ、お客様から募金を募ってます。
もともとヤフー基金ありますよね、はい、あれを今じゃあ全部その医療崩壊を止めるところにお金をもう全部注いでると。
そうです。
はあ、いうことなんですね。やっぱり具体的にかなりその支援は集まってますか？
はい、今もうすでに3000万ぐらいは集まっていて、まあ、他にも医療団体を支援する NPO さんとかがありますので、それのまとめページを作ったりして寄付を呼びかけてます。
なるほどね。まあ、ヤフーっていうとね、トップページに大体こういった時、コロナの時もいろいろなこう情報をね、率先してまず載せるってことをやってますけど、
はい、
それは情報に加えて、まあ、金銭的なそういったところでの援助も可能な限りやってると。
そうですね。でもう一つがとにかくゴールデンウィークに外に出ちゃいけないっていう形、うん、ことが、まあ、医療崩壊を防ぐという観点から、まあ、とにかくお家にいて楽しいっていう、まあ、まとめページみたいなのを作りました。
ああ、家にいていかに楽しむかのページ、
はい、
ああ、それ面白いですね。
動画とかいっぱいありますし、
うん、
社内のサービスだけじゃなくて社外のサービスも含めて とにかくお家で楽しみましょうっていうことをまあ伝えてます。
その巣ごもりをいかに楽しくやるかっていうこと
を。そうです、そうです。
あ、面白いですね。そして、宮内さんご自身も音楽やられるわけですけど、
はい、
なんか音楽の部分でアーティスト向けの支援の動きが今かなりあって、それに注目されているというふうに伺ったんですが。
はい、昨今音楽ストリーミングサービス の Spotify サービスがあるんです。
ありますね、はい、もう世界的なアプリですよね、
はいはい、あれにアーティストごとにこう新型コロナで影響を受けているアーティストに寄付をできる仕組みっていうのが最近ついたんですよ。
へえ。
でこういう何かのサービスに寄付をつけるっていうのが他にもインスタグラムであったり、いろんなサービスにつくようになってきまして、
つまり Spotify 系で楽曲を提供しているアーティストの中でも、ね、ものすごい大成功してすでに、ね、お金余裕がある方はいいんだけど、そうじゃないアーティストって、はい、多分今ライブが全然できないから多分きっと苦しいわけですよね。
そうです、そうです。それに対してこう何かこう支援する方法はないかっていうのは、うん、結構いろんなこうゼロから日本の中でも支援策をみんなで考えたり団体を作ったりとか署名活動をしたりって結構多かったんですよね。
はあ、面白いですね。他になんか具体例で Spotify 以外に例えばこういうところっていうのあるんですか。
音楽以外だと今僕すごいハマってるのが YouTube で春風亭一之輔さんが10日間ずっと落語やってるんですよ。で投げ銭ができるんです。
投げ銭って、まあ、いわゆるおひねりのネット上のおひねりの仕組みで、そこに、まあ、金額問わずですよね、自分が好きなだけその人にお金提供できる。 それを春風亭一之輔さんが落語家の方がやってるわけですね、
はい、でそれがこうタイムライン上にいくらっていうのがボンボコボンボコ流れていくんです。ちょっと見てるとものすごい金額集まってて、
へ
ー、なのでこうエンターテイメントにプラスまあ、寄付っていうやり方ともう一つ投げ銭っていうやり方でこう新しいサービスが今徐々に生まれてきたり活用され始めてます。
落語家さんも今寄せができないから。
そうなんです
ね。商店に出てるような人はいいけど、そうじゃない多分中堅以下の方は結構大変ですもんね、きっと。
まあ、なのでそういう人たちにこうどういう形で支援できるかって多分全業界そういうのがありえるので、そういう人たちのまあ意見とかね困りごと聞くだけでもものすごいいろんなサービスの生み出すチャンスっていうかね、アイデアを考えれるタイミングなので。
宮内さんはちなみにその春風亭一之輔には寄付されたんですか。
まあ、僕は毎日やっております。
あ、お、毎日寄付してる。
毎日500円ずつ寄付してる。
あ、素晴らしいですね。
そういうカルチャー、何かやってくれた人にこう気持ちよくお金を払ったり支えるっていうことがカルチャーの領域でもすごい増えてきてるっていうのはすごくいいことですよね。
海外に比べて寄付が少ないって言われる日本も今後は変わるかもしれませんね。
そうですね。今までは寄付というと例えば赤い羽募金とかユニセフとか我々援助したいなって思うんだけれども、一方でやっぱりお金を寄付できる場所が限られてましたよね、うん、ですけど今はヤフーにしても YouTube にしてもデジタルの力でいろんなところでいろんな相手に寄付ができるようになってきていると。だからこそ寄付の多様性自由度が増しているから新しい寄付の形が出てきているということですよね。
まあ、寄付とか支援の形にもイノベーションが起こってるわけですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
そういえばあの時ヤフーの宮内さんから紹介されたフィラメントの代表取締役 CEO 角勝さんとも話しましたよね。
はい、
確かテーマはテレワーク時代のオープンイノベーションとは。
角さんのキャリアもとても面白いですよね。大阪市役所を経てから大企業を中心としたオープン企業を支援するビジネスをご自身で立ち上げた。役所からオープンイノベーション、一見正反対の仕事に転職したように見えますよね、うん、
公務員の方って一般的には守りのイメージですけど、こういった思い切った判断をする方もいたんですね。
はい、そういう意味でまさに型破りな方だったからこそイノベーションが起こせてるのかもしれませんね。こんな面白い話をされてましたよ。角さんのキャリア はい、今2015年に、実は1972年生まれ、お生まれということで私と同い年なんですけど。
そうなんですね。
はい、
あ、嬉しい。
そのいや、こちらこそ光栄なんですが、2015年にフィラメント立ち上げたんですけど、それまではなんと大阪市役所のお勤めだったんですね。
はい、そうです。公務員を20年やってました。
大阪市ではどういうことされてたんですか？
まあ、いろんなことやってたんですけど、最後の3年間だけイノベーションの創出支援というのに携わりまして、はい、行政が作った、まあ、オープンイノベーションスペースとしてはかなり、最初の頃に作っている、大阪イノベーションハブっていう場所の、まあ、企画と立ち上げで運営でやってました。
これは場所はどちらにあったんですか、そのイノベーションハブは？
大阪の、梅北という、まあ、はいはい、梅田の北側のすごいこう繁華街のど真ん中にある新しいビルの中にあります。
あ、グランフロントですか？
あ、そうです、そうです、グランフロントです。
なんかね、紀ノ国に入ってたりとかしますよね、はい、私もたまに行くんですけど。じゃあそこにこうで、なんかそのイノベーションを起こすようなハブみたいのを作るっていうのを行政のお仕事でやっていたと。
そうです、大阪市が、まあ、お金を出してそこの場所をこう運営しているという場所の、まあ、企画と立ち上げと、そして運営ですね、やっておりました。
なるほど。ちなみにそのイノベーションのお仕事を大阪でやられる前は大阪市でどういうことをされてたんですか？はい、
そうですね、まず一番最初は区役所の固定資産税係っていうところから始まり、あと福祉の仕事が実は一番長くて、まあ、はい、障害者福祉とか高齢者福祉とか介護保険とか、そういうことをや
って。じゃあ障害者の方への支援とかそういったことをされてたっていう、
は
い、
やっておりましたですね。でそこからあとは、都市計画局っていうところに行って、で、まあ、都市の運営、長期的な都市の運営みたいなところも少し見ながら、最終的にそのイノベーションハブの、まあ、立ち上げというところに行きました。
それもご本人希望されたわけじゃなくて、たまたまそこに配属されたわけですか？
あ、その最後の、イノベーションハブのところはもう自分で希望して、2年間同じところに行きたいっていうのを希望して、2年目に叶えてもらいましたですね。
それはやっぱり大阪にこれからイノベーションが必要だっていうふうにお考えになったからっていうことですか？
まあ、そういうのもあるんですけど、どちらかというと、はい、僕がそういうか新しいこう物事を考えるっていうのに多分適性があるなっていうふうに自分で自覚して、そこに行ったら自分の価値を世の中に一番こうたくさんお届けできるんじゃないかなっていうふうに思ったので、そこに行かせていただきました。
面白いですね。自分でね、行政のお仕事されながら新しいことを生み出すのが自分が向いてるんじゃないかって、
ね、最初固定資産税から福祉に行ってっていう、まあ、行政の、ね、ど真ん中みたいな、ね、
あんまちょっと申し訳ないですけど、今年選税から新しいものをね生み出したそうな感じはしないですよね、うん、
でも固定資産税係の時にはもう家をたくさん見るので、うんうん、自分が一体どんな家が好きなのかとかですね、そういうこう自分の内面を掘り下げるっていうことではそういうことにつながるんだっていうのはありましたですね、はいはい、なのでそこからこだわりの家を自分で建ててしまいました。
さっきね、実はこれビデオ動画で鷲見さんとお話しさせていただいてるんですけど、家の、ね、お部屋の中見せてもらいましたけど、すごく素敵なお部屋ですよね。
ありがとうございます。
あれやっぱり固定資産税時代の経験でいっぱい家見たから、ああいう家が建てられた。
そうです、そうです。もう自分が本当にどんな家が好きなのかっていうことを、もうほとんどの人は誰も掘り下げて考えてない
まあね、確かに確かに、
あんまりたくさん見ないですよね。
そうです。僕も家建てたんですけど何年か前に。確かに、まあモデルルーム 2,3 軒見ておしまいですよね、普通ね。それを1年間に何百件も見たから。
そうですね。で、いろいろ見た中で、僕はこうコンクリート打ちっぱなしの家が本当に好きなんだなみたいな感じのことを知ったんです。入山先生も地の進化っていう言葉を使われてるじゃないですか、はいはいはい、あれは僕は自分の中に実際にこういろんなパターン、いろんなこうテイストの家を見ていっぱい見た中で、これが一番好きだっていうのが断言できるようになったんですよね自分の中での地の進化がありました。
そうです、地の進化で僕はよく言ってるんですけど、地の深掘りをするのが大事だっていう。だからそれを固定資産税経験で家でやったっていうです、ね、面白いですね。じゃあちょっといよいよそのフィラメントの話をもう少しお伺いしたいんですが、宮内さん本職というかはヤフーでメディア の中村になられているわけですけど、一方でまあいろんなこと宮内さんもやられてて、フィラメントに参加されて鷲見さんとお仕事されて、まあ、どういうことをフィラメントをやってて、この辺が面白いっていうのは何かありますか？
面白いのはですね、人と人をつなぐってってこう価値を作るっていうことを実際にこれだけのこう規模でうまくやってるところってあんま僕も知らなくて。
あ、そうですか。
まあ、すでにあのね、とどめさんであったり、はい、村上さんが参加してるっていうだけでも、ちょっと変じゃないですか。
ビジネス界の正直ビッグネームが参加してるだけで、すでにすごいですよね。
まあ、なんかそんだけここのコミュニティ、はい、会社に属すると、まあ、面白い経験ができるっていうことが、多分感覚として伝わってるから参加する
んです。なるほど。スミさん、それはそのいろんな方をつないで、先ほど大企業のイノベーションのサポートってお話をされてたんですが、ちょっと企業名言えないかもしれませんけど、具体的に今どういった業界のこんな感じの会社とこんなことやってるみたいなことがもしあったら教えていただけますか。
過去いろんなところとやってるんですけど、はい、まあ、今一番こう名前として出していいよって言われているのは NTT コミュニケーションズさんですね、はい、NTT コミュニケーションズさんはもう、2年ちょっとぐらいになりますかね、内部で その新規事業の育成をしていくプログラム の、まあ、メンターとしてずっと参加をさせていただいております。で、他は、まあ、製薬会社のこう新しい製品を作ったりとか、まあ、メーカーさんの新しい製品を作ったりみたいなところもあったりとかしますけども、まあ、今こう一番こう何ていうかな、楽しんでやれているのが NTT コミュニケーションさんの仕事は面白いですね。
なるほど。それはもうだから実際スミさんとかフィラメントのメンバーが NTT コミュニケーションの中に入られて、まあ、一緒になんかこう新しいものを作っていく、そのサポートしてるっていう、そういうイメージですか。
そうですね、インキュベーションプログラムが中にあって、で、はい、そちらの事務局の方々と二人三脚でみたいな感じになります。実際には新規事業のチームがいくつもあってですね、そこのチームの人たちとなんていうか一緒に同じチームの一員みたいな感じ感じでコミュニケーションを取りながら、メンタリングって言ってもなんか偉そうに上から言うんじゃなくて一緒に考えるみたいな感じで進めていますですね。
なるほど。具体的にちょっとあんまり聞きづらいところではあるんですけど、まあ、成果じゃないんですけど、なんかいろんなものがなんか新しいアイデアとか仕掛けとかサービスはもう出てきてるっていう。
あ、そうですね、はい、いくつかもうローンチされている、あるいはもう間もなくローンチされているっていうものがあります。テクノロジーの会社ですので、動画で解析するとかですね、あるいは声を滑らかにするとか、そういうようなものがもうそろそろ出てきそうなものがいくつかあるんですね。
はい、宮内さんからご覧になって、はい、どの辺がこうフィラメントってちょっと違うなっていうか、フィラメントがこれだけすごいスピードでいろんな大企業と組めてるっていうのは、やっぱりそれだけフィラメントにちょっと特徴があるからだと思うんですよね。
違うなで言うとですね、そんなに僕も含めてですけど、はい、頭ないんですよね。
いえいえいえ
コンサルっぽくないんですよ、そういう意味では。
あ、
なので本当に親身になってこう一緒にやり取りするし、例えば大企業だからやっぱりすごく、まあ、縦組織で凝り固まったところもうこうやってほぐしていくんだよっていうのをやっぱり体で見せたりしてます。
だからあまり上から目線でこう教えてやるっていうよりは、はい、いや我々もあんまりよく分かってないんですけど一緒にやりましょうみたいな、なんかどっちかっていうとそういう感じ。
僕から見るとそうですね。
スミさんいかがですか。なんか宮内さんそう言ってますけど、
まあ、大体そんな感じですけどイメージとしてなんか大企業の中の人たちがこう新規事業を作るのがうまくいかないって言ってらっしゃるときに、基本的にまあ皆さんこう事務局の方とかがおっしゃるのは、大体うちの社員はみんな真面目でみたいな感じのことをおっしゃったりするんですよ。
はいはい、言いますね。
真面目だっていうことは、まあ、裏をすごく本当はいいことなイメージの言葉じゃないですか。なのにそれをこう何ていうか否定的に使われるっていうのは、やっぱりなんか言われたことはちゃんとやるんだけど、自分で新しいものをこうどんどん見つけてこれやってみたいですみたいな、そういうこうパッションがないっていうようなことなんですね、よく聞くと。はい、なのでどうやったらその人たちにファッションがこうなんかの炎が燃え上がっていくのかっていうようなことをなんかこうサポートしていく、そうしようとすると上から目線でなんかダメ出しされても絶対ファッション上がらないじゃないですか。
そうですね。
だから一緒に考えて、いくみたいな感じのことになります。
で、はあ、海さんはねすごい褒めるのうまいですよね。
はあ、面白いですね
めちゃうまいです。
褒めるんですね。
褒めますし、あとはいろんなアイデアを出されたときに、そのアイデアの中のどこがいいのかっていうのを場所を特定して褒めたりとかしますね。
はあ、面白いですね。イノベーションを大企業でイノベーションを起こすときのコツはもしかしたら褒めることであると。
すごくこうなんか面白がって褒めるみたいな感じのことをやっています。みんなその自分が出してるアイデアがそんなに大したものじゃないと思ってるんですよね。でもそれは別な切り口から見るとすごく面白かったりとかするんですね。こっちの業界のこういう話のこれとつなげたらめっちゃ面白くなるよきっとっ ていうような褒め方をします。
でも確かになんかこれ無理じゃないかこれ無理じゃないかってこうなんかちょっとずつこうなんかこう削っていって結局なんかつまんないものになってるみたいなよくありますよね。
そうです
ね。だからその部分はここ面白いじゃないっていうそこをなんか広げていく作業を鷲見さんがやってくださるっていう感じですかね、
う
ん、
そうですね。まあ、その出されたアイデアとかその人自身が持っているそのオポチュニティの、意味を教えてあげるみたいなそんな感じです。
褒めるのがうまいっていいですね。
はい、実は経営学的にもやはり感情ですね。人というのはやっぱり感情の生き物なのでそこで感情パッションをいかに焚きつけるかがイノベーションにすごく重要だという研究はいっぱい成果があるんですね。だけれどもやっぱり大企業っていうのはだんだんその真面目なので感情が失われていくと。だからフィラメント鷲見さんがやられていることはまずその感情を組織に植え込むということなんじゃないかなと思うんですね。
アイディアをうまい角度でキャッチして生かしてくれる野球のキャッチャーだったら超一流ですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター見ました？鷲見さんの経営する株式会社フィラメントのホームページメンバーがすごいんですよ。
いやいや見ましたよ。本当にビジネス界の大物ばっかりですよね。例えばレノボジャパン世界的な IT メーカーそこの元代表取締役だったとどめさん、そしてヤフーの執行役員からこれも世界的な IT 企業であるリンクトインの日本代表になった村上さん、もうそうそうたるメンバーで、いや私も本当びっくりしました。
たまに会社情報とか調べててあの大企業にいた切れ者がなんでこの会社にって思うことが時々あるんですけど、どうしてそんなことができるんだろう。
しかも今後はこういう鷲見さんのような人材はますます必要になるかもしれませんよ。
というと、
では今回もアニメを例に話しましょうか。じゃあ BGM はこれにしようかな。キャプテン翼のオープニングテーマ沖田博之で燃えてヒーロー。というわけで、キャプテン翼ですね。すなちゃんこれは見てたでしょ。
ど真ん中ですね。
ど真ん中ですよね、高橋陽一さんが原作で、1981年に週刊少年ジャンプで連載が始まり、2018年までにですね、キャプテン翼シリーズの国内累計これ単行本だと思うんですが発行部数が7000万部、アニメはこれまでに世界100カ国以上で放送で、これアニメはですね1983年に日本でテレ東で初めて放映されたわけですが、この時の最高視聴率が 21.2% でこれ当時テレ東史上最高視聴率だそうですそう打ち出したのキャプテン翼っていう
ね、世界でもフランスのジダンとかイタリアのデルピエロとか、はい、もう世界的名選手がこれを見て育ったっていう
ですね。そうなんですよ。だから今の世界のサッカーはキャプテン翼がなかったら出てこなかった生まれてなかったっていう、まあ、そのくらい影響力がある漫画アニメなんですが、今日お話ししたいのはそこではなくてこのねキャプテン翼主人公の翼なんですよね、これね一つのキーワードでプロジェクト型組織っていう考え方があるんですよ、つまりその組織はずっと永遠に永久に存在する必要はなくて何か特定のプロジェクトのためにいろんな人々を集めるっていうイメージの組織のことなんですね。で実はこれやってるのがキャプテン翼でして、キャプテン翼ってまず小学校編があるじゃないですか、でもともと翼っていうのは南葛小っていうね小学校に転校してくるわけですよ、ですごくサッカーが上手くてで南葛小がライバルの修鉄小学校に全然勝てなかったですよね。でその修鉄小学校にいたのが誰だったかというとゴールキーパーの若林源三なわけですよ。つまり昔は翼と若林はある意味ライバル敵同士だったんですよね、ところがその対決が終わった後で今度全国の少年サッカー大会に出るときにその地域のいい選手たちだけを集めて南葛 SC っていう一個のクラブチームを作ってつまりプロジェクトですよね、そこにいいメンバー集めて全国大会で勝負しようって話になるわけですよ。でそこになると今度は翼にの入った南葛 SC にさらに若林とかあと西ヶ丘中にって覚えてます浦部とか
浦
あの辺が入ってくるわけですね。つまりプロジェクトチームとして、南葛 SC っていうのができてで結果的に優勝するわけですね。 そしてその時のライバルはどこだったかっていうと明和 SC じゃないですか、
日向ね、
日向小次郎ね、日向と翼は今度はそこでライバルなわけですよ。そして中学校編になって今度は南葛中と日向が今度は東方中に行くんでそこでライバルなわけですけど、またそれが今度全日本ジュニアユースっていうのができて世界のジュニアユース選手権で、まあ戦っていこうと、これも一個のこの大会で優勝するためのプロジェクトですよね。でこのプロジェクト組織になると今度はライバルだった翼と日向が同じチームで戦っていくわけですね。じゃあなんでそういうその若林とか日向みたいなライバルが一個のプロジェクトチームでまとまってやっていけるかっていうと、やっぱりそこには真ん中にキャプテン翼がいて、で翼ってやっぱり漫画を通してずっと明るくて前向きじゃないですか。だからあこんなに明るくて前向きでサッカー大好きなやつなら、まあ、一緒についてってやろうぜってなっていくわけですよね。だからプロジェクト型の組織を回すときっていうのは実はその真ん中で明るくて前向きなリーダーがいるっていうのが多分すごく重要で、そしてそれってフィラメントでスミさんがやられてることだと思うんですよね。
はあ、
スミさんってね、この前話しましたけどすごく明るくて前向きじゃないですか。でああいう明るくて前向きなキャラクターだからこそ元レノボジャパンのとどめさんとかリンクトインのトップの村上さんとかそういう他の、ね、ビジネスでトップの方々があこいつとなら面白そうだなって言ってやっていくと思うんですね。でこれからの時代っていうのはこうやって企業の垣根を越えてプロジェクト型でいろんな人たちが集まっていくって新しいことをチャレンジしていくっていう時代なので、そうすると実はスミさんのように前向きで明るい方々っていうのがその、まあ、リーダーキャプテンになってそこにプロジェクト型でいろんな仕掛けを起こしていくっていう時代になるんじゃないかなと。それをアニメ漫画の世界でやってるのはキャプテン翼だと。
なるほど、
いうことですね。
まあ、稲妻シュートは結局打ちませんでした
あの主題歌のねいつか決めるぜ稲妻シュートって言ってたけどね、
あえてねいつ出るかなと思ってました。
そのプロジェクトは失敗したのかもしれないですね
いやでも仕事で結果が出せる、これだけじゃボーダレス社会のリーダーにはなれないんですね。宮内さん、スミさんとはテレワーク時代のオープンイノベーションとはっていうテーマでもお話ししましたよね。
はい、テレワークのメリットやデメリット、そしてビジネスマンがすべきことは何かなんかをじっくり伺いましたよね。
働き方改革が、まあ、今みたいなこんな状況で進むとは思いませんでしたよね。この状況を半年前から考えたらたけしさんでいうところのまさにアビリバボ
ビートたけし、なんで？
いや、リモートワークで移動時間がなくなったんでちょっと暇だったんで練習してたんです。
いや確かに今ねリモートワークのおかげで時間に余裕ができていろんな前向きなことやってる人いっぱいいますけど、まさかビートたけしの真似するようになってるとはね。まあまあいずれにせよですね、宮内さんとスミさんとのお話の中でも似たような話題は確かに出てきましたよね。実はこの前あのパナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田正則さんがこのカフェに来て浜カフェに来てくださってビデオ動画を使ってたんですけどお話ししていただいたんですけど、やっぱりあのテレワークだとどうしてもその雑談がしづらいとか、あと無駄になぜか会議が増えるとかですね、で意外と忙しくなりすぎてそんな物事をゆっくり考える時間が意外とこの時代だからこそなくなってるみたいなことをおっしゃってたんですけど、その辺の課題みたいなのはいかがですか？
課題としては、まあ、2つやっぱりあるなと思っていて、はい、今深田さんがおっしゃっていたとい う、 こう雑談の話はまさにそれ一つですよね、うん、まあ、もっと言うと今オンタイムでこれをやらなくちゃいけないっていう仕事には自分のリソースを割きやすくなってるんだけど、うん、それ以外の部分、未来はこういうことできるかもねみたいな、そういう雑談ってそういう価値があるじゃないですか。
そうですね、
この部分に、エネルギーを割きづらくなっている。
そっか、確かに雑談の方が未来とかまだよく分かってないけどもしかしたらそのうちこういうことやりたいよねって雑談でしか出てこないですもんね。
もう雑談はもう未来の可能性の塊だと僕は思っているんです。
あ、なるほど、
はい、
そうか、だから我々コロナ前はそれを雑談で未来の可能性の塊やってて、 それが今テレワークで全然できないっていう。
そうです。なのでフィラメント、うちの会社ではですね、雑談、公式雑談タイムを設けていまして、フィーカ、フィーカってスウェーデン語で、まあ、コーヒーブレイクみたいな意味なんですけども、
フィーカっていうんですか。
フィーカ、はい。このフィーカを、フィーカってこうだから結局お互いにインスピレーションを与え合ったりとかする場だと僕は解釈していて、このフィーカを1日1時間毎日やっています。
フィラメントとか取引先のメンバーとかと、
基本は最初はうち社内のメンバーだけで始めたんですけど、毎日1時間やってるとネタもなくなってくるんですよね。
雑談ですよね。なかなかの量ですよね。
そうなんですよ。なので1週間ほど前からは社外の方にも入ってもらっていて、どんどんこう毎日社外の人が来て、まあ、社外の人もですね、雑談に飢えてるから誘ったらもう 100% 断られてないです。
めっちゃ面白い。それでやっぱり結構なんか未来のことを当たり前ですけど話せますってオンライン上でも。
そうですね、まあ、未来のこととかもう今、
まあ、雑談だから何でもいいわけですもんね。
何でもいいんですよ。だから今困ってることとかをお話しされる方もおられますし、いやーなんかほっとするわみたいな感じで終わる場合もあります。
面白い。だから我々今雑談がテレワークでなくなってきてるから、公式の雑談の時間を作るっていう。なるほど。いや実際僕がまあ、ちょっと関係してる会社なんかでも、会議の役員会議の後に、昔だとみんなお弁当、お昼ご飯食べてたんですよ、一緒にお弁当で、うんうん、でお弁当でやっぱり雑談するじゃないですか。でそこでやっぱり、あちょっとなんか今度こういう人紹介してあげようかとか、あなんかそんなことをそこでやってんならこういうことやればいいんじゃないのとかっていう話になりますよね。であれも今思えば公式雑談タイムだって今お話伺った気がしていて、うんうん、あれもなくなってきてるから、はいはい、だからやっぱりそうやって時間作るのいいですよね。
そうです、そうです。まあ、仕事の話をしてもいいし、仕事以外の話をしてもいいし、なんなら聞くだけでもいいし、うん、忙しもうなんか疲れてたら寝てても大丈夫みたいな、そんな時間にしています。
まあ雑談ですよね。なるほどね。動画の通話の時代だからこそ無駄なことを言うっていう、う
ん、それぐらいこう無駄のないことをやろうとしたらできてしまうっていうことなんですよ ね、いやだからあえて無駄な時間を作る
っていう。いや面白いですね。
余白大事ですよね。
余白。宮内さんはいかがですか、このテレワークの時代になって、まあオープンイノベーションのあり方とか、まあ、企業間のつながりのあり方とかって何か変化が出てきてるというふうに思われてますか。
一つはまだ探ってる状態かなっていうふうに僕はすごい思いますね。ズーム飲み会とかも、まあ、そこから何かが生まれるのかもしれないけども生まれないかもしれないので、はい、みんなとりあえずいろいろ試してます
よね。私もう 5,6 回ズーム飲み会やってるんですけど何も生まれないです、うん、今のところ
ですよね。でもやっぱり試さないと分かんないん
ですね。楽しいんですけどね。
そうなんですね。だからいわゆるイノベーションを作る時の、まあ、知の探索みたいなのを、
はい、
まあ、こういう形でやると一番こう効率が良かったり一番こう事業の成功に結びつくかを、まあ、みんなが試す時期じゃないですかね。
なるほどね。まあ、その中から公式の、ね、雑談タイムとか出てくるわけですもんね。
本当にでもいろんな情報が大企業の中だと実は今テレワークになってこうなってますよみたいな情報とかもいろいろ聞けたりとかしてすごく面白いです。
あそうですか。それ例えば具体的にどういう変化が起きてるんですか。
それで言うと、大企業の中の社員の方でめちゃくちゃこう仕事を生き生き今テレワークになったからこそ余計に生き生きする人とものすごく存在感が希薄になっている方の二極化が起きてるっていう話をお聞きしました。
面白いですね。
このテレワークになるとなんというかな企業の内情がナチュラルにそのデジタルトランスフォーメーションしているような感じなのかなというお話を聞いた時は思いましたですね、はい、成果だけがはっきり見えるようになっていて、うん、その間のプロセスが見えなくなっているのでなんかプロセスその頑張ってる姿を見てもらいたくて職場に行ってもらってたような人たちがはっきり、まあ、見えなくなっているというかですね。
なるほど。それありますよね、うん、会社ね。会社あるあるの俺の頑張ってるとこ見て評価してくれって言ってなんか無駄に、まあ、ちょっと無駄って怒られるけど残業いっぱいしたりとか妙に張り切ったオーラを出してるけどあんま結果出てないみたいな。 そういうのがなくなるわけですね。
そうですね、なんかまあそういうこうなんかメールチェックと、あの会議に出て、会議に出るんだけど発言しなくて、でまたその会議のレポートを誰かに送るみたいな感じのことをやっていたような方もおられて、それが必ずしも悪いことじゃないかもしれないんですけど、でも結果的にそれってやっぱ成果につながりにくかったりとかですね、あの直接的にこうなんか成果がダイレクトに出てしまうっていうところになると、あのそれだと多分厳しいのかなっていう感じはしました。
実はだからそういう意味ではテレワークって不便な部分もあるけど、会社の本当にそういう結果が重要っていうことを考えるなら、その透明性っていう意味では実はちょっと昔のね、日本企業でまさに問題になってたとこじゃないですか。頑張ってる風だけど結果出てない人とか、逆に結果出してるのに頑張ってないように見えるから評価が低い人とか、その辺はむしろ透明化する効果もあるんじゃないかっていう。
そうですね、まあ、あの非常に見える化されている。テレワークの本質って成果の見える化に 近づいていくなっていう感じだと思います。はあ、
面白いですね。宮内さんいかがですか、テレワークの方がむしろ成果が見える化するされるんじゃないかっていう。
あの原則はそうだと思うんですよね、うん、ただまだそういう定量の目標の持ち方とか評価の仕方ってそんなに整備されてるわけでもないので、
はい、
そこはまあ一旦はやっぱり上司との信頼感とか、うん、あとは自分のマインドをこうシフトさせて自分で考えて価値を作って行くっていうことができるようにならないと、うん、まあ、やっぱり信頼を勝ち得ないと思うんですよね。なのでそうやってこう一人一人が変わることが重要かなと。
なるほど。
で特にあのシリコンバレーのまあベンチャーとかは本当に世界中と仕事をして、まあ、メンバーの一人はどこにいるみたいな、まあ、そういうチーム編成だと思うんですよね。それをまあやると思えばそんなに日本企業ができないっていうことはないと。
先ほども実はスナちゃんと喋ってたんですけど、なんかスナちゃんが別の番組で話してた人が脚本家さんと、
そう今日お会いしたのが脚本家さんとコラムニストさんだったんですけど、このコロナの影響ありますかってさ、いやもともと引きこもってる仕事なんで全然影響はないですって言ってて、
だからよくね、あの陰キャラがこう強い時代だみたいなこと、
お陰キャラね、
言ってます。
ネガティブキャラっていうか内にこもるキャラの方が、なんかそのオタッキーな人の方が実は強い時代が来たっていう。そう、スミさんいかがですか。
いやもうまさにうちのようなですね、大阪にありながら東京にお客さんがたくさんいるっていう会社だとですね、
そうです
ね、ライバル東京の会社なんですよね。でも今東京にいてもみんな直接は人に会えないので、はいはい、もう圧倒的に大阪有利になっています。なのでもう今のこの状況は非常にこう私としては仕事がしやすいですし、あのやっぱりこう何ていうかな、あのクオリティオブライフも上がってますね。
ね、自分で建てられたお家なわけですから、そこにずっと一日入れるのは最高ですよね。
もう僕も引きこもりって、もうまさにずっと引きこもっていたいですもん。
社長が引きこもってていいのかっていう話は
固定資産税の ねその課にいた時のそこで見つけた理想の家で仕事ができるっていうのは最高ですよね。
最高ですね。
でもそうか、そう考えるともしかしたらこれからはその仮にコロナが収まった後もちょっとその辺で職種なり、もしかしたら個人の性格とか特性、まあ、能力的に濃淡出てくる可能性ありますよね。実はずっと家にこもってた方が生産性高くてパフォーマンス発揮できる人と、やっぱり外に出ていろんな人と直接会ってコミュニケートすることでパフォーマンスを発揮する、まあ陰キャラ陽キャラっていう形でいいのか分かんないですけど、それぞれに合ったなんか働き方みたいなのを提供する必要があるのかもしれないですね、
うん、まあもう、あ、そうですね、特にやっぱりこう思うのは、今逆にこう家にいなくちゃいけないっていう状態であるばこそ逆に場所にとらわれなくなっている気がするんですよね。
はい、
あの以前というか、まあ、今もありますけど、大体企業が社内のスペースをの一角をですね、あのオープンイノベーションスペースみたいな感じに作るっていうのがあったじゃないですか。
ありましたね、
はい、であれって逆に言うとその、うん、場所にとらわれているように思ったんですよね。自分の会社のオフィスの中の一角をオープンイノベーションスペースにするっていうのは、そこの場所にこだわってるっていうふうに見えるんですよ。
なるほど。
でも今そこのオープンイノベーションスペースってほぼ何ていうかな、無価値化しているというか使いづらくなってると思います。
うん、
で一方で僕たちはこう自分の家にいて、自分のパソコンに向かってこうやって、カメラと向かい合うとですね、あの世界のどことでもつながれる、逆にこっちの方がオープンイノベーションが進むかなっていう気がしています。
大阪市でオープンイノベーションスペース作った人が
まあ場所にとらわれなくなるっていうことの意味っていうのはすごくあると思います。もちろんこうコワーキングスペースとかの価値はね、あのこれからもあると思うんですけど、あの一方でこういうこう自分の家からどこにでも行けるみたいな感じのことが働き方としてできる人がいるっていうのは、あのそういう選択肢があるのは素晴らしいことだなと思います。
宮内さんいかがですか。宮内さんのお勤めのヤフーもそれこそその本社にはロッジっていうね人が集まるオープンスペース作られてますよね、はい、でも一方でもしかしたらちょっとその辺のあり方も変わってくるってことですねきっとね。
そうですね、あのオンラインでできることはほとんどオンラインになっていく可能性はあるんですけども、うん、やっぱり人間ですから何がしかオフラインじゃなきゃできないことってあるはずですよね、はい、それが何なのかみたいなのをこうみんなで考えるような場所に、まあ、ロッジも多分変わっていったり、でそういう価値を提供する場所にしていくといいんじゃないかなみたいな。
そう考えるとお二人のお話を伺っているとこれからのオフィスのあり方っていうのもだいぶ変わってくる可能性ありますよね。
あると思いますね。もう自宅がオフィスになるっていうことの最高さを僕は知ってしまったので、ここから動きたくないなって思います
あのただね、日本中で大体起きてることは角さんとは違って僕ん家もそうなんですけど急になんか奥さんと一緒に家で働かなきゃいけなくなったから、ね、領土戦争が激しいんですよで僕の場合は領土戦争に敗北しまして今ダイニングで仕事してますから、でなんかやっぱり大事な素敵な家を作っとくっていうのは大事だっていうことですね。宮内さんどうですか、オフィスの価値って。
僕もともと大阪にまあ赴任をしてたんですけど、単身赴任を、はい、その時にあの割ともうどこでも働くっていうのをこう強みにして、あの大阪のオフィスのまあ人間に教育してったみたいなことがあって、もともとオフィスっていらないよなみたいな思ってたタイプなので、
もともとね、
アメリカのベンチャーにオフィスはじゃあ何のためにあるんだっていうのを聞いたら、年に1回パーティーをやるためにあるって答えるあのベンチャーがあるんです。
ほう、
それがめっちゃ好きで、それ以外はもう全部リモートっていう会社なんですけど、だから俺もそれ言おうと思ってて
やがてヤフーもオフィスがなくなってるかもしれないですね
なくなって、でも年に1回社員集まってパーティーやる、
パーティーやるっていう
パーティーだけにしては大きいビルですね。
大きいビルですね、京一郎のビルね。
本当ですね
無駄って基本的には不必要なものだと思うんですけど、必要な無駄ってあるんですね。
はい、お二人の話を聞いていて私が感じたのは、このテレワークの時代になったからこそ無駄のメリハリをつけることが大事になってきてるんじゃないかなということなんですね。雑談のような未来を話すことというのは一見無駄なんだけれども、それは必要な無駄だったので、テレワーク時代だからこそあえて時間を作ってやる必要があるかもしれない。だけど一方でただ長く働いているとかただ頑張っているように見せているっていうのは本当に非効率な無駄ですから、そういったものは透明性が高まる時代ではむしろいらなくなってくるのかもしれない。そういったメリハリをつけられる人材組織がこれからのテレワーク時代には強いのかもしれないですね、うん、
テレワークをきっかけに新しい価値観が生まれようとしてますね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
テレワークを機に新しい仕事感が生まれて、ビジネスは今後どうなるんでしょうね。
はい、皮肉なことにこういう不測の事態だからこそイノベーションが起こるというのもまた事実ですからね、うん、
そういうイノベーションにも対応しなくちゃいけないし、それ以上に生活への大きな不安もありますから気は休まらないですね。でマスター、次はどんな方が来るんですか。
NPO 法人エティックの代表理事宮城春夫さんと、子どもたちへの支援を行う NPO 法人代表理事スリーキーズの森山孝江さんに来ていただきます。お二人と一緒にソーシャルビジネスについて考えていこうと思います。よければぜひ次回もスナちゃん来てくださいよ。
ソーシャルビジネス何ですかそれ。
環境問題とか貧困問題といった社会課題の解決に向けて、それをビジネスの手法を使って取り組んでいくことなんですよ。
そんな素晴らしいことをしてる方々がいるんですか。アンビリバボ
ーねじ込んできますね。しかも正直クオリティはかなり微妙。
出直してきます。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。テレワーク時代のオープンイノベーションとはというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで関連本をご紹介します。末圭一郎さんの本、テレワーク導入の法的アプローチ、トラブル回避の留意点と労務管理のポイントが経団連出版から発売中です。お手に取ってチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が50万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。番組では取り上げてほしいテーマやご意見感想などあなたの声も受け付けています。メールアドレスはinnovation@joqr.net innovation@joqr.net、 ツイッターのハッシュタグは浜カフェをつけて、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、テレワーク時代のオープンイノベーションとは。出演は常連さん、ヤフー株式会社メディアプロデューサー宮内俊樹、お客様フィラメント代表取締役 CEO 住勝、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。